ルコニックス IR セミナー in 大阪。この時間は3月5日に大阪で開催したアルコニックス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3036東証一部上場アルコニックスの IR 活動の一環としてお送りします。
ご紹介いたしましょう。証券コード3036東証一部上場アルコニックス代表取締役社長正木英一さんです。皆様拍手でお迎えください。アルコニックスは製造業、商社、問屋など連結子会社を傘下に持つ非鉄金属の総合企業です。グローバルなビジネス展開を推進し、より相場変動に強い企業グループを目指しているアルコニックスの M&A 戦略、業績見通しなどについてお話しいただきます。聞き手はラジオ日経和島秀樹記者です。それでは正木社長、和島記者、よろしくお願いいたします。
社長、よろしくお願いいたします。多くの方ご存知かもしれませんが、まず御社の事業概要あたりからお話しいただけますでしょうか。
皆さんこんにちは。アルコニックスの概要ですけども、今紹介いただきました通りです。設立は、創業は古く1981年ですが、 MBO によるマネージメントバイアウトによる独立ということで、新しい創業をしましたのが2001年の4月で、私はその前の1年前からずっと現在に至るまで社長しております。従業員は連結決算で1132人、それからグループが32社ございまして、連結の売上高は約2000億、連結経常利益は約42億強という感じです。アルコニックスの名前の由来と、馴染みのない方も多いと思いますけれども、当社はですね、もともとは商社業でございますが、その商社機能と製造業を融合した非鉄金属の総合企業になるということをですね、標榜しております。従いまして、商社流通業、非鉄金属を中心とする商社流通業と、それから最近では製造業をたくさん行っておりまして、この2つの仕事を融合した非鉄金属の総合企業を目指しております。アルコニックスという名前の由来ですけれども、アルコニックスというのは綴りますと ALCONIX ということですが、このうちの AL はアルミニウム、次の CO はカッパ、銅、それからその次の NI はニッケル、それから最後の X はエクステンション、拡大していくという願いを込めた意味を、ここに込めておりまして、アルコニックスと、こういうふうに称しております。当社の3つの特徴ということで、1番、当社は商社機能と製造業を融合した有機的なビジネスミックスを目指しております。2番目に M&A 事業投資による事業の拡大を図ってきました。3番目に強固な海外ネットワークを持っておりますと、これら3つの特徴を持っておるということでございます。
まずじゃあ、そのビジネスミックスのところからちょっとお話詳しく伺えますか。
はい、当社はですね、先ほど申しましたように流通業と製造業2つをやっておる。2つ合わせて年間の売上高が、都市によって多少デコボコがありますけれども約2000億円、経常利益が42、3億円といったところが基礎的な数字だと思います。その中でいわゆる流通業ですが、流通業は大きく分けて電子機能材の部門と、それからアルミ銅の部門があります。この2つのいわゆる電子機能材とアルミ銅の非鉄金属の製品を合わせまして、当社の約売上の 89% ぐらいを占めております。で、利益が去年の決算でいきますと約 55% 程度を占めております。一方ですね、いわゆる製造部門ですね、2つのセグメントを持っております。これあえて2つに分けたんですけども、現在のところ5つの製造メーカーと、今度新たに4月からですね、フジプレスという金属加工メーカーが1社加わって6社になります。それに持ち分法適用の投資会社 が3つございまして、これがですね非常に金属加工とか装置材料ということで非常に光を現在放っておりまして、前期でいくと売上はわずか 10.8% なんですが、経常利益でいくと 45% の利益を上げておる。多分今期はこれが 55-6% になるだろうということで非常に伸びておりますし、また当社のですね成長のエンジンになっておると。こういういわゆるビジネスミックスというのは製造業と流通業と両方を持って今成長モデルを描きつつあるということを当社の特徴の一つとして挙げております。
今 あった通り、いくつか会社をこう買収してきたりしてるんですけど、御社 この特徴として結構その M&A で、事業が拡大してきているというそういう背景がありますよね。
ありがとうございます。それが次に私の言いたいことで、私がこの会社に、旧日商岩井からやってきまして、社名変更してですね日商岩井アルコニクスという形でスタートしたのが2000年。それから当時の日商岩井非常に貧乏してまして、何でも売れるものは売りたいということで我々の会社が売られたと。で、そこへみずほフィナンシャルグループみずほですなの会社が買いに来てくれた。それで、マネージメントバイアウトという形で2001年に、第二の創業ということで独立しました。独立してですね私もですね新しいスポンサーがついてしばらくゆっくりできるわいとこう思ってたら、ファンドというのはそんなに甘いもんじゃなくして、とにかく全てお任せしますから、上場してくれと。上場するのは 何が目的かというと、彼らは上場して上場益を懐にして去ろうと、こういうことですな。まあ一言で言えばみずほの人がおったら怒るかもしれませんが、最終目的はそういうことです。ということで我々としてはですね非常に重い荷物を渡されたと、こういう感じでした。2001年に新しい株主が来てですね、そういう要求をされたということで、でもその上場というのは簡単にできませんで、なかなか体制を整えないかんと。で最初の数年はいろいろな後始末とか社内の体制作りというのに多忙を極めたけども、その後ですねやはり、我々が考えたのは既存の商売というのは日商岩井が当時の商社がもうこの会社いらんわと言うたぐらいですから、まああんまり成長性が期待できない分野だけが残っておったと。ということで我々がやっても彼らがやっても結論としては似たようなところということであったと思います。で、私どもが考えたのはやはり新しい会社を買って我々がやってないところを強化する、そういうことしか会社の成長はないんじゃないかということで M&A とか事業投資に着手したと。でおかげさまでその結果もあって2006年にジャスダックに上場し、2008年に東証2部に上場し、それから2010年に東証1部に上場できました。で最初はですね我々商社ですから流通業しか 目がいかないということで、我々があまりやってないレアメタルとかレアアースの会社を買ったり、原料とかの分野の会社を買ったり、それからダウンストリームの問屋等なんかを買ったりしてたと。ところがそれだけではちょっと限界があるぞということで2009年に製造業を買いですね、でそれから ずっとですね、まあ、もちろん流通業の M&A もしてますけども、主として製造業の M&A をしてきた。でそれが非常に功を奏しましてですね、今まで買った全ての会社が非常に連結決算益に寄与してくれまして、おかげさんで順調な成長を遂げることができたと。で今後もですねこれをさらに続けていって、日本 の製造業というのは数が多い、事業継承者がいるという分野が多い、そういうものを我々が引き受けてもう一回組み直してリオーガナイズして会社全体を大きくしていこうというのが我々の考え方です。続いての特徴として強固な海外ネットワーク、これはもともと商社ですから 非常にまあ海外店が多い、貿易をしますからどうしても海外店がいるということで、その結果海外に現在11の現地法人を合わせた16拠点を持っておる。特に中国にですね、香港を含めて5カ店舗持っておるというのが特徴で、それ以外にヨーロッパとかアメリカにも店を持っております。
だいぶあれですね。で、まあ、こうやってそのネットワークですとか M&A とかで大きくなってこられて、でどうですかね、御社のこの、まあ、トータル的な強みっていうのはどういうふうな見方をすればよろしいんでしょうか。
流通業ではですね、はい、電子機能材とかアルミ銅に非常に今非鉄金属ですね、ここに特徴を持っております。それから製造業を、まあ、持っておる。製造業は単にですね、足し算をしていっぱい増やしているというだけじゃなくして、はい、やっぱり非鉄金属のですね、いわゆる金属加工を中心とした事業、グローバルでニッチでトップな事業を併合しておりまして、これが非常に強い。どんな時でもしっかりした利益を上げるし、成長性に富んだ仕事をしておるということで我々の強みになっておる。
よく言われて、今はもうこうですけど、 M&A とか結構される会社多いですけど、結果的にうまくマネジメントできないとかってあるじゃないですか。これ今の御社の見てるととてもうまくいってるように見えますけれども、このあたりの正木さんのやっぱり手腕ですか。
それは私じゃないですけど、皆さんも一緒でしょ。物を買うときに上見たり下見たり横見たり精査するでしょ。あれやらな、上だけ見てたら下の方におかしなところがあったりしてですね、大きな問題が起こるというようなことがあるんで、その物を買うときはちゃんとですね、よく見て買う。それからさらにですね、将来にわたってその会社がいろいろな我々の要求に耐えたり成長できるような要素を含んでいるかということを最初からよく見ないかんと思いますね。まあ、その辺は我々は、実は私大阪の商売人ですから、大阪の人みんななかなか芝居でしょ、納得せなものを買わんでしょ。なかなかですね、慎重に、しかし決めるときは果敢に決めるということが大事だと思います。えらい余談になりました。
なるほどですね。
次いきます。売上は先ほど申しましたように2000億ちょっとで、2016年3月期経常利益42億8100万でした。今年のですね、見通しが売上が1900億で経常利益が39億ですが、実はこれ最初ですね、経常利益は44億という数字を出しまして、ところがですね、去年の10月にどうも自信がないということで39億に下方修正しました。ところがですね、その後意外にもトランプさんが出てきてですね、それから円安になるわ、資源が一部、資源がこう資源高になるわというようなことがありまして、非常に我々にとっては熟知たる思いですけど、私トランプっていうのは難しいおっさんやなと、皆さんもそう思っておられると思いますけど、環境が、事業環境が良くなりまして、この39億がかなり情報に行くんじゃないかと、ちょっとこれえらいフォローの風が吹いてきたなとこう思います。でもう最近はそれを読んでちょっと株価が上がってるというようなところもありますけど、まだまだ不十分だと私は思っております。最近の業績からいくとですね、そのような状態で、まあ39億は軽い、そこからかなり、下離れするんと違うかと思ってます、うん、
これ順調、デコボコはあるにしろ着実に、まあ、M&A の効果もあるんでしょうけど、右肩上がりになっているという推移ですよね。
全体にですね、やっぱり当社はですね、円安になるのと、それから資源が上がるのと、これはですね、別にスペキュレーションしとるわけじゃないんですけども、流通部門にとっては非常にいいです。フォローの風が吹く。円安はですね、本当は輸入もたくさんしてるしですね、だいたい輸出と輸入と拮抗をしてるような感じなんですが、その輸入してきたものを売るのに 買ってくれるお客さんが、まあ、もちろん製造業が多いんですけど、輸出企業が多いんですよね。そうするとやっぱり輸出が好調になったらよく物が売れるという傾向があります。だから資源高になると物をある程度在庫しながら売っていくから、後から相場が上がってくると業績が良くなるという特徴があります。これは流通業で、製造業が当社の利益の約半分今でしたら以上増えてる、超えてるんですけど、これはですね、大体あまりとりあえずすぐには為替とか資源高は影響がないという特徴があります。財務状況ですけども、純資産は2016年3月期で313億、まだ若い会社ですからあんまり内部留保ないんですよね。313億、一株当たり の、 純資産額が2311円だから、私は株価は2311円ぐらいあってしかるべきやと思うんですけど、今でようやく1900円弱です。それから次、ネットのデッドイクイティのレーション、負債倍率、これがですね、直近の決算では 0.8 倍ぐらいになってます。自己資本比率、直近では今 27.5% になってます。 ROE、 これが16年3月期 17.8%、 これはちょっとできすぎで、純利益で、負のの連帯が約19億ほど乗ったんでこうなってます。実力としては 11.2% です。で、皆さん ROE、 ROE でね、リターンオンエクイティって、こういう最近ですね、安倍政権になって言い出したんですよね。これは会社のいわゆる投下、皆さん投下された資本に対する、利益率のことを言うとるわけですね。これがですね、当社の場合は通常は13から 15% です。一般の東証一部の企業の平均が、おとついかな、日経新聞に見たら 8.3% になったって書いてあった。それと比べても相当うちは高い。何が言いたいかというと、その面に関しては優良企業やでということです。もうこれで会社の状況は終わりで、次は中期経営計画喋りたいんですけど、
中期計画、はい、お話伺いますでしょうか。はい、よろしくお願いします。
アルコニックスグループのビジョンとして、商社機能と製造業を融合した非鉄金属の総合企業を目指すと書いてます。まあ、要するに製造業と流通業両方やりますよと、やって両方とも儲けるよということを、まあ、書いてあるわけです。で、その次、経営方針で、その中に業用拡大のための M&A および新規事業投資案件の発掘推進をしますと。これなぜかというと、既存の商売ではなかなか伸びしろがないということで、新しい分野を M&A によってですね、獲得していって成長を遂げようというのが我々のメインの方針です。それ以外に営業政策としては、日本企業が世界をリードする電子機能材分野におけるさらなる業用拡大をしていきますよ。海外ネットワークの拡充、地場取引並びに三国間取引のさらなる推進をします。国内がなかなか需要増にならないから、海外で儲けようぜというのが我々の方針です。で、具体的に5つのアクションプランのを書いてますが、その中で今日は特に営業収益力の強化策と投資案件の推進策について多少詳しく説明させてもらいます。数値目標ですけども、42億8100万、これが2016年3月期の実績です。で、今年は44億を皆の前でこれだけ儲けますって出したんですが、途中で自信がなくなって39億しか儲かれへんよ、これ適時開示せな、上場会社っていうのは怒られますからね。で、ちょっと弱気になって39億って出したんですが、また風向きが変わってきて、ここからかなり良くなるんちゃうかと今思ってます。で、来年は54億、3年目は65億儲けると、最終的には100億儲ける企業になろうと ということを社内では標榜しています。で一方ですね、中段で経営指標としては ROE13 から 15% 程度、もうすでに達成してますけどこれを維持しよう、それからもう一つネット DR デッドエクイティレーション負債倍率、これを1から 1.3 倍程度に悪化することを許してもらおうと。現在先ほど言いましたように 0.6 倍、直近では 0.8 倍ぐらいになってます。これどなしたら数字悪くなるかいうと、借金たくさんすると数字が悪くなります。だから皆さん株買うときにやはりこれもよく調べといた方がいいです。で当社の場合は低いです、低いけど高く悪くなることを認めてくれと。なぜ言うと、会社が成長してもっと利益を出すために皆さんの出しておられる出資金をいらわずに借入金でできるだけ賄って借金増やして利益を増やそうと、こういうようなポリシーで、したがって1倍から 1.2 倍ぐらいまでに悪化するのを認めてちょうだいって言ってるわけですね。で片方 ROE は利益率のことですから、利益はしっかり稼ぐよ。で逆算して出てきた数字が左下に書いてある、3年間で200億投資して、で経常利益率を200億投資したときに 10% 以上確保する、つまり20億円利益を積み増しますということを骨子に、利益目標今年が42、3億の利益が出るとしたら来年は54億、再来年は64億、これを稼ぎ出しますという計画で、具体的に可能性のある数字を出しています。最終100億の利益を出すというのは、これは私が言うてるだけで裏付けはあんまりありません。そのうちにそうなるでしょう。
ではその営業 その収益力の強化策ですね、こちらについてお話を伺いますでしょうか。
はい、当社すでに13、14の M&A をやったと。事業投資もたくさんしてるし、持ち分法適用の会社も3社あります。それがですね、それぞれ単独になんかぶら下がってるような感じだったんですが、これを点と点点点で存在してた企業グループの中の企業群を面でつないで有機的な組織を構築すると、つまり、商社流通と製造業のシナジー効果、製造業と製造業同士のシナジー効果を生むようなアクションを起こして飛躍的な営業収益力のアップを目指しましょうと、こういうことをまあ考えてます。まず商社、我々アルコニックス本体介入のメリットとしては、やはり資産とか資産の投入、顧客の紹介、経営分析、情報の共有、人的な資源の交流ということを通じて、さらにですね、既存の商売を増やしていくということを考えておるし、製造業間でもですね、非常に情報交換を密にしてお互いの商売を増やしていこうということをですね、つまり今ある資源を有効に使っていこうということをまず一つは考えておる。2番目に営業収益力の強化策の2として、電子機能材料がですね、非常に今から成長する可能性が高いと、こういうふうにメッコをつけましてですね、そこに人的な経営資源的な、そういう資源をここへ投入していこうと思っています。電子機能材分野というのは、先ほどちょっと触れましたように、何を扱っているかというと、一つはレアメタル、レアアース等の原料を扱っています。これ一時ブームになりまして、当社も利益の大半をここで稼ぐというようなことをしてきましたけど、これが剥落しましてですね、ゼロじゃないけど、これ自慢してもどないも収益源にならんというような時代になってきててですね、非常にまあ残念ながら半ば過去の産物みたいになってるが、今度そういうレアメタル、レアアースを使った材料関係が非常に注目を浴びてまして、皆さんご存知ですかね、これはもう非常に日本がですね、強い IT 産業の分野なんですね。みんな 携帯電話でもその他自動車でも、まあ自動車は日本は未だに強いですけども、かなりですね外国勢が乗してきてると、日本は負けてるなとこう思われるかもしれませんけども、なかなかそんなことはないんでですね、重要な自動車や IT 産業の中に入っている部品は日本が圧倒的に強いです。村田製作所とかですね、日東電工とかですね、キーエンスとかですね、まああえて言えば京セラとかですね、ローモとかですね、こういうのは非常に叩いても潰れんと。問題はちょっと規模が小さい、世界的な会社の規模から言うと。みんなねこのアセンブルの大きなところばかり注目するけど、実は世界のそういう IT 産業をあるいは自動車産業を支えてるのはそういう企業なんですよ。で何が言いたいかというと、そういうところにうまく入り込んでるのがアルコニックスです。みんな我が他に水を引くと思ってるけど、本当に電子材料分野っていうのは目立たんけど非常に強いんです。ここがですね日本の産業界を引っ張ってるんですよ、
ね、大阪とか京都の会社多いですよね。村田とか
大阪というより京都が多いですね。
そうですね、
京都ですわ。
なるほど、うん、まあ、そこに入り込んでいくのもなかなか大変なところを、
まあ、忘れてました、はい、アルコニックスはそういうところに入り込んでるということを言いたかっただけです。次いきます。その中でですね、我々非常に強いのは電池の材料、入れ物とかですね、中の詰め物とかですね、それからですね、いわゆるスマホの中に入っている電波を呼び分ける総フィルターとかですね、最近はスマホもだいたい伸び悩みやと思ってるでしょ。なかなかそうやない。だいたい横成長率年 2% ぐらいですけど、中身が高機能化してるんですよ。薄くなって軽くなって、それから中身がものすごい機能が増えてるんですわ。まあそんな年寄りは機能いらんけどね。まあだけど若い人はあれがいいらしいですな。とおかげさんで我々が使ってくれる部品が増えて非常に好調ということが言えます。それからもう一つは自動車がですね、やっぱり電子部品化してきてるんやね、電装化してるというか、うん、これも傾向ですわ。我々ちょっと押したら電気自動車みたいなのがいいと思うんだけど、どうもそうじゃないみたいです。でそのうち、自動運転できるようになるらしい。そのようになったら皆さんもちょうどいいでしょう。座ってたら勝手に車動くと、まあそういう動きに世の中はなってるようです。余談ですけど、あともう一つ営業収益力の強化策としてですね、私どもが強化してしようと思っているのは海外事業展開ですね。で、純国内取引というのがどんどん当社売上は減ってないのに、シェアが落ちとる。これは何でかいうと、国内あんまり伸びないんですな、残念ながら。人口も減ってきてるしね、そういうことで海外でどんどん商売を増やしていきましょうということで、中国国内での地場取引を増やそう、それからシンガポールで三国間の、外国と外国の間の取引を増やそう、それからその他海外拠点の拡大を、まあ強化していきましょうということを、まあ考えておるということです。
あとはもう一点強化されているところが投資案件のところですかね。
投資案件の推進、はい、M&A を14+1 15件、やりました。これがですねいずれも成功して当社の業績に寄与しておる。それから関係会社ということで持ち分法適用関連企業が3社ありますけど、これも非常に利益に貢献してきています。だから過去の M&A は成功してますよということを言うてるだけです。で、新たなグループの方向性としては、やはり製造業の強みである高い収益力を取り込み、商社機能と融合した、非鉄金属の総合企業を目指すと。で、特にですね、グローバル、ニッチ、トップな製造業を買収することを目指してまして、で、今のところ業績が非常に順調にいっとって、製造業が生み出す経常利益比率が今期初めて連結決算の利益の 50% を超えます。よって製造業の業用拡大を推進し、 一層の総合化を目指しますということを書いてます。我々は200億投資すると言いましたけど、こういう製造子会社に対してもどんどん投資をしてまして、有能な案件についてはどんどん設備投資をすると。これは本社を優先するというんじゃなくして、投資効率のいいものであれば、親会社であろうと子会社であろうと、結果として子会社に有望案件が多いんですけども、投資をしていると。すでにユニバーティカルというアメリカのメッキ材料の会社に800万ドルの投資をしました。これは非常に利益において貢献してくれるでしょう。それから大川電機という会社にも第二工場を作りました。大場政権という切削検索の会社にも新しい工場を今回作ります。2016年12月20日富士プレスという会社を買収した。自動車の部品を作る会社です。自動車のいわゆる冷感鍛造とか切削とか行うような会社で、お客さんはデンソーが 80% です。大きな会社なんですよね。冷感鍛造および精密絞り加工技術による高精度高機能の製品を作ります。ということで、我々も自動車部品の世界に進出していこうということで目論みをしています。こういうふうな新しい投資も行っています。それでですね、今期はですね、売上は製造業は 13.7% にしか過ぎませんが、利益は 56.4% に達する。つまり過半数の利益はいわゆる製造業によって導かれると。でしかもこれが非常に業績が安定しててですね、技術的にも非常に強い企業なんで、今後ますます成長性が期待できる。つまり製造業を標榜して我々はやっていこうと。製造業は、皆さん投資家の皆さんでしょうからよくご存知ですけど、 PBR、PER、 これが非常に高いんですね。で我々もできれば製造業の方へすり寄っていきたいと、こういうふうに、会社の方向としてはそうなるということを考えてます。従いまして、投資案件は3年間で200億投融資を計画します。経常利益率 10% 以上で20億円の利益を上乗せ、していきます。対象としては M&A と事業投資と設備投資の3つがあります。 M&A は、基本的に製造業を中心に行います。2番目に私鉄金属のみにとら、われず鉄鋼や化学品や機械なんかにも我々は関わっていきます。それからすでにアメリカの会社を一社買ってますけども、国内外を問わずやれます。で、対象としては非常に技術力の高い安定した収益を上げる競争力のある会社、グローバルな会社、しかしニッチな会社、そしてその業界のトップにある会社を、そんな会社を売るかいなと思うかもしれませんけれども、辛抱強く探してそういう会社をグループの中に入れていきます。それから事業投資は、レアメタルのリサイクル事業への投資とか、レアメタルレアアースの鉱山とか精錬事業への投融資を行います。設備投資は先ほども申しましたように、優良な我々の製造子会社がですね、こういう会社はもともと非常に事業主がおってですね、いい実績を上げてたんですけども、得てしてそういう人たちは守りに入っておるということで、必要な投資をしないという傾向があるんで、その辺を我々は改めてもらうべく、どんどんどんどん新しい設備投資をして事業を拡大していこうとしてます。で、従いまして、現在の43億円ぐらいの経常利益を来年は54億にし、最終年度は65億にし、さらに100億円企業にして、株価を上げて投資家の皆さんに喜んでもらおうと、配当もたくさんしましょうというのが私の方針で、ここへせっかく来てくれたわけですから、ご縁ですから、100株でも1万株の方がありがたいんですけど、買っていただいて、まずはですね、株を買ってみると、これ大事だと思いますよ。 ぜひ株を持ってもらったらいいと思います。まあ、私の夢は日本の国の製造業を変えるオルガナイザーとして、提案型の商社として、特に中小企業を中心として非常に優良な製造業が日本には多いんですね。そういうのを耐えてですね、終わらせるというのではなくして、リオーガナイズして一つの大きなグループを作るということを、まあ、やっていきたいと思ってます。
最後あれ どうですか、あの株主還元とかの方針とかお考えとかってちょっと、
はい、現在はですね、年2回の中間配当と期末配当合わせて22円の44円です。会社の方針としてはもっと出したい、せやけど、まあ、慎重にやるということですね。まずですね、私の本音としてはできるだけ配当は安定的にどんな時でも行いつつ、業績を上げると、業績を上げるためにはいろいろ投資をせないかんと、投資優先してですね、それからしかる後に株主の皆さんに還元するというのが私の方針ですけど、さりとてですね、個人株主の人も非常に多いと、当社ではですね約 93% の人が個人投資家です。だからその人たちにも報いていかないかんということで、一定の配当成功は維持せないかんと思います。ただこの、いわゆる会社の発展と株主還元を、まあ両立する、非常にそのことを意識しながらやっていきたいと思ってます。歴史的に見ても配当額は年々増えております。できるだけ余裕ができたら配当を、あるいは業績が良かったら配当を増やしていくという方針を今後もですね変えるつもりはありません。まあ、配当成功は2017年が 18.9%、まあ、多少年によって凸凹ありますけど、基本的にはそこそこのレベルを維持しておると思います。それから直近ではですね、先週末の終値が1890円、これでいきますと、時価総額が243億円ぐらい、配当の利回りが 2.33 から 2.34、 それから PER が8.11倍、これはですね日経平均 16.2 倍の半分ですね。それから PBR 0.83 倍、これはやはり日経平均 1.3 倍と比べると半分とは言わんけど7掛けぐらいということで、私に言わせたらかなり低いと思います。ということは私が言うてもなんですけど、まあ上げ余地はまだあると。幸いながら先週末年初来高値になりましたけど、これはトランプさんのおかげだと思いまして、あんまりうちの業績とは関係ないですけど、まあ今後の業績の推移とかを見られるとかなりまだ上げ余地が私はあると思います。まあ一緒に苦労して頑張りませんかというのが私の言いたいところです。
社長ありがとうございました。アルコニックスのことがとてもよくお分かりになったのではないかと思います。正木社長、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アルコニックス IR セミナー、この番組は証券コード3036東証一部上場アルコニックスの IR 活動の一環としてお送りしました。